Good morning, everybody.
Good morning.
おはようございます。
If you have your Bible with you today, please turn to Galatians chapter 5, verses 16 to 18.
ガラテヤ人への手紙5章16節から18節です。
So I say, live by the Spirit, and you will not gratify the desires of the sinful nature.
私は言います。御霊によって歩みなさい。そうすれば、決して肉の欲望を満足させるようなことはありません。
For the sinful nature desires what is contrary to the spirit, and the spirit what is contrary to the sinful nature. They are in conflict with each other, so that you do not do what you want.
なぜなら、肉の願うことは御霊に逆らい、御霊は肉に逆らうからです。この二つは互いに対立していて、そのためあなた方は自分のしたいと思うことをすることができないのです。
But if you are led by the Spirit, you are not under the law.
しかし、御霊によって導かれるなら、あなた方は律法の下にはいません。
The title of today's message is The Spirit-Filled Life.
今日のメッセージのタイトルは、御霊に霊ですね。神の霊、御霊に満たされた人生です。
2 weeks ago,During Easter, we looked at a message about Jesus called He Chose the Cross.
2週間前、復活祭の頃、皆さんと一緒にイエス様がどのように十字架を選ばれたのかを見ました。
And we saw how Jesus voluntarily laid down His life for us by going to the cross.
イエス様がどのようにその人生をお捨てになったか、私たちのためにですね、ということでした。
However, it wasn't just at the point of going to Calvary that he chose the cross, but he lived out his life always choosing the cross.
このポイントは、ここに見れるポイントは、イエス様が単に十字架を選んでカルバリーの丘に向かわれたということではなく、イエス様は自分を捨てられて他人に仕えるために、十字架を選ぶ道を選んだということなんです。
He chose the cross every day by living as a servant to others, even though he was king of the universe.
イエス様は宇宙の王、世界の王であられるのに、毎日人に仕えるために、他人に仕えるために生きられたんです。
This is the example of Christ's servanthood.
これが人に奉仕する、使えるという意味なんです。
As one pastor in America who I admire a lot so aptly puts this, Christ shows power under rather than power over.
私が尊敬するアメリカの牧師でグレッグ・ボイド牧師という人がいます。彼はこのイエス様のしたことを、イエス様の力は上から支配する力ではなく下へ向かう力、それを選ぶこと、それがイエス様の力だと適切に表現しています。
Knowing that the real power is coming under people and serving them, not lording over them.
本物の力とは、本当の力とは、下へ向かう力を選ぶこと。人を上から抑える力ではないということなんです。
And this is how we, as Christ's servants, need to live towards others.
これがまさに、イエス様に従う者が、イエス様、イエス様が生きられたように生きるという、道なんです。
However, in our fallen, sinful nature, it's impossible for us to do this Because we are sinful and we don't want to submit ourselves to others.
ところが現実はみんな私たちみんな罪深い性質を持っています。ですから自分のことを置いて他人のために真に使える生き方ができないんです。
That's why we need the filling of the Holy Spirit and to live by the leading of the Holy Spirit and not by the sinful nature.
ですから神の聖霊に満たされなければならないということなんです。罪深い性質、自分の持つ罪深い性質を持って生きるのではなくて、神の御霊によって生きるということなんです。
Ephesians 5 verse 18、
新約のエペソ人への手紙を見てください。エペソ人への手紙は、ガラテアよりも後ろの方です。ガラテアの次かな。ガラテアの次にあります。エペソ人への手紙5章18節。
Do not get drunk on wine which leads to debauchery. Instead, be filled with the Spirit.
また酒に酔ってはいけません。そこには放蕩、これは身を持ち崩すことですね。放蕩があるからです。御霊に満たされなさい。
This one verse creates such a vivid picture on what the spirit-filled life is like compared to the sinful nature.
この今読んだ一節に、たった一節ではありますが、御霊に満たされた生き方がどういうものなのか、罪深い性質と比較してはっきりと描かれているんですよ。
Actually, this is using the example of a drunk as someone who is living fully under the influence of sin and all that is rotten.
酒に酔った者とは、罪深さの中に浸りきって生きている人の例です。それは、やがてすべて腐るのです。
You can easily tell a drunk person by the way they walk, the way they talk, the way they act, and the way they smell.
酒に酔っている人は、その歩き方や話し方、行動、そして匂いで簡単に周りの人から見分けられます。
In the same way, when we are filled with the Spirit, it should be seen by the way we walk, that is the way we live our lives.
これと同じように、実は御霊に満たされて生きている人も、その歩き方、話し方、行動、そして匂い方までちゃんと見分けられるんです。
In the way we talk, in the way that we speak love to others.
どのように人と話すのか、どのように人を愛するのか、そういうことです。それで見分けられるんです。
And the way we act, the way we serve others.
どのように行動をとり、そしてどのように人に仕えているか、奉仕しているか、それがはっきりと見分けられるんです。
And even in the way that we smell, that people find a sweetness and a beautiful fragrance to be around us.
そしてその人から出てくる匂い、香りですね、が、とても素敵で、良い、芳しい匂いがするんです。香りが、空気といいますかね、があるんです。
Today we will look at three aspects of the spirit-filled life.
では今日は、御霊に満たされる人生ということを3つの観点から見ていきたいと思います。
Firstly, the spirit-filled life is a life of new desires.
御霊に満たされる人生を送ると、その一つ、新しい欲望が生まれてきます。
Verse 16.Live by the Spirit and you will not gratify the desires of the sinful nature.
先ほどのガラテヤ人の16節に、御霊によって歩みなさい。 そうすれば決して肉の欲望を満足させるようなことはありませんとありました。
It doesn't seem to matter where you go in the world today, well, especially in developed countries like Australia and Japan, you can see so many people chasing instant gratification.
本当に今この世の中、どこに住んでいてもこういう人たちがたくさんいます。つまり、インスタント、即座に自分の欲求、肉の満足ですね。これを満たしたい、追い求めていくんです。
That is continually trying to please their sinful nature, continually trying to make themselves feel good.
これが聖書の言う罪深い性質の満足を続けていくということなんです。
And this, you want to know why there's so many things like depression in developed countries and not in non-developed countries?
実は、うつ病は発展途上国ではないんです。にはないんです。もう発展しきった国だけにある病気なんです。
Because people in the developed world are so often trying to quickly satisfy themselves, sending their emotions right up and right down, right up, right down. And that's why a lot of people get unbalanced in the developed world nowadays.
結局、もう発展しきった豊かな国では、何でも、即座に、いろんなことが可能になります。ですから、自分の思いが可能であればアップし、可能でなければダウンしという、そういうアンバランスなリズムがもうみんなのそれぞれ私たちみんなの中にあるわけです。だからみんながそのうつ病のになる、もうそういう状態にあるわけです。
And this is symptomatic of the sinful nature. Apart from God, humans are very self-seeking and seek after their self-interest.
私たちは神から離れてしまった人間ですから、自分本位になってしまいます。自分本位の興味、満足を追ってしまうんです。
And the more wealth that comes into nations, the more and more selfish people become.
豊かになればなるほど、どうしても私たちの罪深い、性質が、強く出てきて、もう自分の欲を満たしたい、自分の願いを満たしたい、それが、強く強く前に出てくるんです。
Even in places like China, when about 20 years ago the church was growing really strongly,
中国の例を挙げますと、20年前、中国では、教会がとても、キリスト教が入って、教会が本当に強く、伸びていったんです。
No matter what the government tried to do to stop it, the church still grew.
もちろん政府はもうそれに対してですね、迫害して、もうすごい抑制をしたんですね。でも教会は伸びていったんです。
But now that China that about 20% of Chinese people have become rich suddenly.
ところが今中国はなんと 20%、 国民の 20% はお金持ちです。
In those big cities, the churches are no longer growing.
もう大きな都市では教会は伸びていきません。ストップ、完全にストップしています。
And it's not because of the government stopping it.
それは政府のせいではないんです。
It's because people have become so selfish and more interested in pursuing instant gratification than God.
人々がもう即座に自分の願いや欲求を満足することに走っていってしまってるんです。
And there's prophecies in the Bible as Christ's return comes closer and closer, people will be more and more selfish.
聖書はこう言っています。主が、予言ですよ。主が戻ってこられるとき、この世に、人はもっともっとどんどんどんどん自分の興味本位に生きていくと。
Now, it's true that some people in the world try to suppress these desires through a system of religion.
ですが、世の中のある人たちはそれを自分は嫌だと宗教によって肉の欲を抑えようと試むんです。そういう人たちはいっぱいいます。
But doing that is only dealing with the symptoms of the problem and not actually getting at the heart of the problem.
でも宗教というものによって自分の肉を抑えるということは単なる目の前に目に見える症状を抑えるだけであってその根っこにある、自分の問題までは手が届かないんです。
No matter what we do, we can't change the sinful desires in our heart through our own efforts. No matter what we do, we can't change the sinful desires in our hearts through our own effort.
自分の努力で、自分の中にある罪深い性質ですね。みんな持ってるんです。それを変えることは不可能です。
Only through living in the Spirit, through the Holy Spirit indwelling in us, can our hearts be changed to one that desires after godly things.
唯一たった一つ変えられるのは自分の罪深いものを変えられるのは神の聖霊を受けてそれによって自分の欲が神の心にかなうものに変えていけるんです。
The word used here to live by the Spirit or live by in Greek is peripateo. It means to be occupied with.
先ほどの、御言葉の中でガラテヤ人の16節にあるんですけれども英語は live by なんです。日本語では何々によって生きるだと思いますがこれを何々によって生きる御霊によって生きるですね。これをギリシャ語でパーリパテオと言います。その意味は、すべてを何々で占める、占領する、占めるという意味です。
So when the Holy Spirit is in our lives, we become occupied with the things, our focus becomes on the things of God, and we have no time for the sinful nature.
つまり、御霊に人生を占めていただくんです。御霊が自分の人生を占めれば罪深い性質のことに関わる時間はなくなるということなんです。関わらなくなるんです。
Let's turn now to Ephesians 4:22-24.
ではエペソ人へのまたガラテヤ人の次です。エペソ人への手紙4章22節から24節です。4章の
You were taught with regard to your former way of life to put off your old self, which is being corrupted by its deceitful desires.
その教えとは、あなた方の以前の生活について言うならば、人を欺く情欲によって滅びていく古い人を脱ぎ捨てるべきこと。
To be made new in the attitude of your minds.
また、あなた方が心の霊において新しくされ。
And to put on the new self, created to be like God in true righteousness and holiness.
真理に基づく義と聖をもって清いですね。神にかたどり作り出された新しい人を身に着るべきことでした。
As we grow in our relationship with God, with the Holy Spirit's guidance, our minds are renewed.
聖霊に導かれて、神様とより深くつながると、人の心は新しくされるんです。
Our old sinful desires are changed with godly desires.
つまり、 に人の人間の持つ罪深い欲望が神様を愛する心となり神の意にかなうものと変えられていくんです。
We start to think godly thoughts.
神様の思いを探るようになるんです。
We start to dream godly dreams.
神様を愛する夢を見るんです。
Our mind becomes fixed on the things of God.
心全体が神様に焦点を合わせていくようになるんです。
We'll become a visionary, not satisfied with the mundane and ordinary of the sinful world, but a person who desires to make changes for the better of the world.
先見の明がある人となり、罪深いこの世のありふれたことには満足しなくなり、自分が生きている周りの世界をより良いものに変えていこうと思うようになります。
Most importantly, impacting others through servanthood, helping lift other people up also.
そして、人に仕える心が、それを見る他人にインパクトを与えるんです。そして、そういう他人が先を見通す力を高めていくのを助けるんです。
But firstly, this impacting others should be through meeting their needs. Firstly, meeting their needs, their physical needs, to others to serve. Firstly,
最初にまず最初に他人が必要としているものを見出すことです。
And then.When we've met others' physical needs, then we can help them to lift their vision and see God who enables us to serve others.
そしてそれが見えたら、神に問い、どのようにその、人たちの必要を満たしたらいいのか、神と共に、その人たちの先見の明が、現れるようにその先見の明を高めるように手伝っていくんです。
That's the kind of people in Shining Lights Church that we should be.
それが私たち Shining Lights Church のチャーチが、目指していく一人一人が目指していく姿だと思います。
People with godly desires.
神の意にかなう欲を持つんです。
Amen.
Amen.
Secondly, the spirit-filled life is a life that is completely turned around.
二つ目、霊に満たされる、御霊に満たされる人生を送ると。人生が方向転換するということです。
Verse 17. For the sinful nature desires what is contrary to the spirit, and the spirit what is contrary to the sinful nature.
先ほども読みましたガラテヤ人の手紙の17節に、なぜなら肉の願うことは御霊に逆らい、御霊は肉に逆らうからです。この2つは互いに対立していて、あなた方は自分のしたいと思うことをすることはできないのですとあります。
They are in fact in conflict with each other so that you do not do what you want.
肉の従うことは御霊には逆らいということですね。この二つは対立するものなんです。
Living in the spirit means a life that is completely turned around from the sinful nature.
御霊を歩くということは、御霊の中を歩く、聖霊に導かれて御霊の中を歩くということは、人生はそれまでの罪深いものから方向転換するんです。
The Greek word here for conflict is antikemai.
互いに対立するというのをギリシャ語でアンティケーマイと言います。
It means opposites that are adverse to one another.
それは方向が反対するということです。
The spirit-filled life is a life that is completely opposite to the sinful nature, so much so that often those living in the sinful nature come into conflict with us.
御霊に満たされる人生は、罪深い性質を持つ人生とは全く反対するもので、そうであるからこそ、この二つは一致することはないんです。一致し合わないんです。
That's why persecution comes to those who follow God's way, because they are so opposite to the world's way of thinking that it threatens people in the world.
ですから、神の道に従う人が、聖霊に満たされた人が、迫害を受けるわけですよ。この世的な考えを持つ人とは全く反対の考えを持つからです。
And when they are threatened by it, often they act upon it by trying to attack us.
そして、この世的に生きている人たち、自分の罪深い性質を満たして生きている人たちは、神の道に従う人を見ると恐れを抱くんです。ですから攻撃をすることもあるわけです。
Philippians 1 verses 27 to 28.
ピリピ人への手紙、ピリピ人への手紙一章27節から28節、一章27節から28節。
Whatever happens, conduct yourselves in a manner worthy of the gospel of Christ.Then, whether I come and see you or only hear about you in my absence, I will know that you stand firm in one spirit, contending as one man for the faith of the gospel.
ただ、キリストの福音にふさわしく生活しなさい。そうすれば、私が行ってあなた方に会うにしても、また離れているにしても、私はあなた方についてこう聞くことができるでしょう。あなた方は霊を一つにしてしっかりと立ち、心を一つにして福音の信仰のために共に奮闘しており、
Without being frightened in any way by those who oppose you, this is a sign to them that they will be destroyed, but that you will be saved, and that by God.
また、どんなことがあっても反対者たちに驚かされることはないと。それは彼らにとっては滅びの印であり、あなた方にとっては救いの印です。これは神から出たことです。
What Paul is saying here is totally opposite to how the world thinks.
ここでパウロが言っているのは、全くこの世的な考え方とは正反対なんですよ。
The sinful nature wants to fight back those who attack us.
Fight back
when someone attacks us. Yeah, anybody's sinful nature.
私たち皆が持つ罪深い人間の性質が、その性質が人から、攻撃を受けた時に攻撃仕返したい、仕返す力になるんです。
But the spirit-filled nature instead continues to love others even when they attack us.
でも御霊に満たされている人生は人から攻撃を受けても返さないんです。それでもその攻撃する人を愛していけるんです。
And when people see that who attack us, they will actually realize that they are in the wrong. Some of them will.
それを見た時に、罪深く生きている人たちが自分の罪が見えるんです。
And that's why it's a sign to them that if they don't change, they will be destroyed. Because this is such a different nature that they're coming against.
ですから、その攻撃されても攻撃し返さず、その攻撃するものを愛するものを見ても自分の罪を見ない者たちは神が滅ぼすということなんです。
And it goes back to the first step of coming to God is actually repentance.
ではその神様の受け入れ、聖霊を受け入れるにはどうしなければならないか。最初のステップが悔い改めなんです。
It means a complete turning around in the way we live our lives and the way we think.
その意味は自分の生き方、考え方を完全にそれまでの向きと変えるということなんです。
It's firstly a change of our heart and mind, but then it comes out in the way that we live.
まず、御霊を受けたら自分の心の持ちようが変わります。そしてそれが生き方に現れます。
And it's not something we can do alone. It's only when the Holy Spirit comes on us through Jesus' blood that we can actually be turned around and repent.
それは自分一人でできることではないんです。その向きを変えるには、イエス様の流された血と聖霊によって可能になります。
And that's why the Spirit-filled life is a life totally transformed for the better.
ですから御霊によって、人生が御霊によって歩き出すと人生は全くその方向を変えていくんです。
Amen. Thirdly, the Spirit-filled life is a life that is holy.
では3つ目、御霊を歩く人生は御霊に満たされた人生とはまさに清い人生です。清い、ホーリーです。
But if you are, verse 18, but if you are led by the Spirit, you are not under the law.
先ほどのガラテヤ人の18節に、しかし、御霊によって導かれるなら、あなた方は律法の下にはいませんとありました。
When we live in the Spirit, we are living a life that is set apart for God. That is what it means to be holy.
私たちが御霊の中を歩くとき、私たちは清い人生を歩くんです。それが神様のためにこの世的なことから分かれるということです。
A lot of people mistake grandiose for holy. They think that being holy is some old church with stained glass windows, a big pipe organ, and priests in robes.
多くの人が聖なる清さを壮大なものというニュアンスと間違っています。ステンドグラスの窓があって、式服の司祭がいて、豪華な、パイプオルガンのある古い教会にそこに行くこと、そこにいることが清いと思ってしまってるんです。
But the truth is, in the Bible, people like John the Baptist and the apostles and the prophets, they are more the people that God sees holy.
でも、聖書が語っている聖書の言う真実とは、聖書の言う真実は、清さとは、本物の清さとは、洗礼者ヨハネのような人である、そして、預言者たちである、とあります。
And all of the true Christians that have ever lived throughout history are holy.
そして、多くのクリスチャンたちが、これまで歴史の中で清く生きてきたんです。
And not so much the priests in their robes that sit above the people.Often Jesus said they are totally wrong.
イエス様は、しばしばこう言われました。重々しい豪華な式服を着て人の上に立つ者が必ずしも清いものではないと。
Now, I'm sure that some of us, when we go into an old church with beautiful architecture and art,We can get an idea through that of some of God's creativity because God inspires people to be creative.
確かに歴史の中で人間が作ってきた壮大な建築、教会建築や教会の中にある芸術を通して 神様の持つ素晴らしい創造の力を垣間見ることはできます。
And we can also get that idea through seeing things in nature to see God's creation.
神の創造の力、それを、見ることができます。
And through any tasteful works of art or architecture, music, when it's tasteful and not in bad taste.
そしてそこにある、建築や音楽は、悪いものではなくてとても良い、テイストです。日本語なんだろう。良い、良い感情を受けるものです。
When it's considered tasteful, when it's considered noble or trustworthy, even by the general people, those kind of things can give us a glimpse of God's creativity.
その音楽や、建築物からは高貴なものを感じます、人は。そしてそこに神というものの何か高貴な、力、想像を超える力を感じることはできるんです。
But we should not mistake those kind of things for holiness.
でも、その、それ、でも、神の言う清さとは、そういう外見ではなく、ないということを間違ってはいけないと思います。
Holiness has a lot more to do with right living than the actual physical outward appearance of the way somebody dresses or the kind of way their appearance.
清さとは身につける洋服とかの外見ではなくて、どれほど正しく生きているかということです。
And then if by the Spirit we are holy, then we will live rightly towards other and we will not need rules to govern how we live.
御霊に従うとき、御霊に従って生きるとき、私たちは清くされ、人に対して正しい行動が取れて、そしてもうそこに決まりは必要でなくなるんです。
We will live simply through the Spirit's guidance.
聖霊が私たちを導いてくださって、つつましく生きていけるんです。
First Timothy chapter 1 verses 9 to 11.
テモテへの手紙第一。テモテへの手紙第一、一章。先ほどのガラテヤの次の次ぐらいかな、三つ目かな。三つ目、四つ目かな。一章九節から十一節です。
We know that law is made not for the righteous, but for the lawbreakers and the rebels, the ungodly and the sinful, the unholy and irreligious, for those who kill their fathers or mothers, for murderers.
すなわち律法は正しい人のためにあるのではなく、律法を無視する不従順な者、不敬虔な罪人、汚らわしい俗物、父や母を殺す者、人を殺す者。
For adulterers and perverts, for slave traders and liars and perjurers, and for whatever else is contrary to the sound doctrine.
不貧困な者、難色をする者、人を誘拐する者、嘘をつく者、偽証をする者などのため、またその他、健全な教えに背くことのためにあるのです。
That conforms to the glorious gospel of the blessed God which he entrusted to me.
祝福に満ちた神の栄光の福音によればこうなのであって、私はその福音を委ねられたのです。
If you want to do what is holy and what is right and what is pleasing to God, then you need the Holy Spirit.
あなたが正しいこと、清いこと、神の意にかなうことをして生きていきたいと思われるのなら、聖霊を受け取らなければなりません。
We can never become holy through our own efforts.
自分自身の努力では自分を清くも正しくもすることはできないんです。
Only by the blood of Jesus can we be made clean.
キリストの流された血によってのみ清くなれるんです。
Only through the indwelling of the Holy Spirit can we have the power to live righteously.
神の聖霊のうちにとどまることによってのみ、よってのみ正しく生きる力が得られるんです。
Be filled with the Holy Spirit and start living a spirit-filled life from today.
聖霊に満たされて、今日から霊的な人生をスタートさせてみてください。
Amen.
Amen.
If today,You feel that you cannot live righteously on your own efforts. You're at the point when you realize the sinful nature is too strong and you realize that nothing you can do can change yourself.
もし今あなたが自分の罪深い性質が強すぎてどう努力しても正しく生きていけそうにないと思われているのでしたら、今日イエス様を受け入れてみてください。
Come to Jesus today. Come and ask for His forgiveness.
今日イエス様を受け入れて、自分の心にある罪深い性質を許していただいて。
Come and receive the Holy Spirit today and start living a life of power.
聖霊を受け取り、聖霊による力ある人生をスタートさせてみてください。
If you want to come today, please let us know now, and we will pray with you to receive Christ and His Holy Spirit.
今日、あなたがイエス様を受け入れ、本当にイエス様を受け入れ、そしてイエス様の霊にした、導かれて生きていきたいと思われるんでしたら、今手を挙げてみてください。私が祈ります。
Christ is calling people out today.
今、イエス様が呼んでおられるんです。
So now, if he's calling you, just let us know and we'll pray for you.
あなたの心にイエス様が読んでおられる声が聞こえるのでしたら知らせてください。イエス様があなたの人生に入ってくださって、イエス様の霊であなたが導かれるように祈りますから。
Thank you.